ロック。はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの私、衆議院議員のしげもとまもると、
アシスタントのドクトルけいかです。
今週もよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
さあ、さて、先週の水曜日は、大雨が降りまして、土砂災害が左京区は鞍馬などで発生いたしましてですね、私も先週は現場から駆けつけて、その直後のですね、生々しい様子を、ご披露させてもらったわけでありますが、
はい、
なんとか先週のうちにですね、私重本からですね、
はい、
林野庁の森林整備部にも連絡をし、
はい、
地元の市会議員、府会議員とも連携を取りながらですね、
はい、
まあ、京都府の農林水産部長ともお話をしたりですね、とにかく林野庁の地産事業といってですね、
はい、
土砂災害の緊急災害復旧事業として地産事業を当てて、しっかり叡山電鉄の復活をですね、
はい、
一日も早く実現いたしましょうということで、その後道筋をしっかりとつけておきましたので、今週はまずそのことをですねご報告しておきたいと思います。
はい、はい、
まあ、今日も非常に強い雨が降っていてですね、
はい、
広河原の今日は自治連の会長の新谷会長と 今までお会いしてたんですが、
はい、
やはりまだ道路が不通ということで、花瀬峠を南に降りてこられて、大原桃井に抜けてですね、
はい、
ここから大原から市内に出てこられたということで、
うんうんうん、
まだまだご不便な状況が続いておりますけれども、本当に土砂災害これから、ね、結構、まあ、頻発する時期でもありますし、
そうですね、
梅雨が明けるまでのあと1週間ぐらいね、本当に何事も大きな災害がないことを祈るばかりであります。
雨が止んでもね、もう今まで降った雨が山の中に溜まってますから。
そうなんですよ ね、
ね、うん、
だからしばらく雨が止んだ後も気をつけていただきたいと。
そういう感じですね。はい、
放送を聞いていただいているドライバーの皆さんですとかリスナーの皆さんも土砂災害には本当にお気をつけください。
はい、
さて、けいかさん、今日はですね、新型コロナ対策の中でも、
はい、
非常に期待が寄せられておりました、
はい、
家賃支援が始まります。
あ、はい
はい、いわゆる事業を継続するために人件費と家賃ですね、
はい、
これがまあ非常に大きな固定費を占めておりまして。
そうですね、
うんうん、まあ、昨年同月比で比べて、まあ、一月でもその売上が 50% 以下になった、
はい、
あるいは、まあ、連続する3ヶ月の合計で、まあ、前年同期比が 30% 以上減ったと、はい、売上が減ったと、はい、まあ、言った方々にはですね、次第であるとか家賃の負担が国からの給付で少し助けられると、個人事業主であれば月々最大50万円で、これ6ヶ月ありますから最大300万、で、他店舗を展開しているお店ですとかね、いわゆる法人さんとして、法人として経営されている方々には、まあ、最大6ヶ月で合計600万円というですね、
はいはい、
給付が今日から始まります。
これ自営業だとかね、経営者の方に関しては一番大きなこれ支援になりますね。
そうですね、
もう
長らくお待たせいたしましたということで、どんどんどんどん申請していただいて、
はい、
まあ、お手元にね、手元資金を確保していただきたいと、
はい、
思うわけでありますが、
はい、
まあ、じゃあこれでじゃあ万全かというとですね、
はい、
実はそうでもなくて、私重本からもですね、
はい、
まあ、この対策を決める際にもう散々言ってきたんですが、その一店舗一店舗を大事にお商売されてる方はですね、
はい、
給付で随分助かる部分が あるんですよ。
月
々最大50万っていうのも、その東京の家賃をこう標準にして全国に適用してますから、
はい、
助かるわけでありますが、そのいくつもの店舗ね、2店舗、3店舗、はい、店舗、まあ、中には店舗っていった具合に、まあ、他店舗を展開されてる経営者からすると、
はい、
実はその半年で600万っていうのは大きな数字ではありますが、実は桁違いに足らないと。
そうですね、
有権者がいます、
うん、はい、
で店舗ごとにその雇用があってですね、
はい、
一人一人の雇用の向こう側にはその家族の生活があるわけですから、
はい、
もう私は家賃支援はぜひ店舗ごとに見てほしいと、
はい、
ちょっともう散々申し上げたところだけはですね、
はい、
なかなか届かなかった
と
言いますが、
はい、
まあ、それでもなんとか600万、
うん、
ということと、まあ、もう一つは融資の部分で、
はい、
もう劣後債といって、
はい、
まあ、最後経営がうまくいかなければ返さなくていいと、分かりやすく言ってね、はい、まあ、買いくれると、はい、こういった劣後債、劣後ローンという、まあ、新たな資本性の資金も、まあ、注入できるような対策も、うん、なので、他店舗展開されている経営者には合わせ技で、
はい、
いただけたらなとこう思いでありますね。
本当にね、
まあ、制度が走り出してみんな申請しだすとですね、
はい、
ここはどうだろうかとか、こんな場合はダメなのかとか、いろんな声がまた上がってきますから、そういうきめ細かく声を拾い上げてですね、
はい、
まあ、運用改善にも生かしていきたいなと思ってますが、
うんうん
うん、まあ、京都も慶華さんだいぶ人がねてきて、
そうですよ、
意外が戻ってきたようでありますけども、まだまだ厳しい状況ですもんね、
うん、やっぱりね、まあ、テレビやメディアでいろいろ騒がれてます。今またねコロナ の新たな感染者の数が毎日報道されると、うんうん、やはりね、ちょっと外へ出かけてとか、うん、食事に行ったりとかいうのがね、うん、やはり足が止まりますね。
そうですね、
正直、うん、
でこの番組でも紹介をしてきた無症状の感染者が、一番怖いわけですよね。
そうですね、
だから接触確認アプリのココアというのを入れて、備えてくださいとこう言ってるわけですが、
はい、
なかなかそのダウンロード数が伸びないということで、昨日、はい、西村康稔、担当大臣にですね、
はい、
NHK の画面にですねコロナ対策情報はこちらって QR コードを載せてるじゃないですか、
はい、
あれと同じようにね、接触確認アプリのダウンロードはこちらっていうふうにね、はい、NHK の画面に四六時中載っけたらどうかって提案したら、今ちょっと不具合が発生してるからそれが通ったら検討すると、
はい、
いう大臣から前向きな答弁もいただいたということです、うんうん、個人的なやり方ですが、はいはい、
だけどね、やっぱ国を挙げての政策の一つですから、やっぱみんな協力して入れてほしいなと思いますね。
そうですね、
不具合はどんどん改善されていきますからね、
間違いなく改善しますから、
はい、はいはい、
ぜひまた一致協力してコロナと戦ってまいりましょう、
はい、そしたらまた来週お願いします、はい、
使ってください。